おはようございます。私は成長の家本部講師の土肥光則です。本日は成長の家総裁谷口正信先生の著書、日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義の生活というテーマでお話しさせていただきます。はじめにテキストの119ページを朗読いたします。登山を人生に例えて考えてみると、私たちはいろいろな登り方ができるわけです。一つの山には普通、いくつも登山道がある。しかし、一旦一つの登山道を選んだら、その道を自分で歩いていく以外に仕方がないわけです。それを不幸だと思えば不幸である。しかし、楽しいと思えばこれほど楽しいことはない。朗読を終わります。成長の家では、昭和5年3月1日に創始者谷口正治先生が成長の家創刊号を発刊された時に成長の家の生き方として日時計主義という生き方を提唱されました。日時計主義とは太陽が輝く時刻のみを記録する日時計のように明るい喜びの言葉のみを記憶し語り思い出す生き方で、その日時計主義の生き方を今日においても多くの皆様にお伝えしています。成長の家創刊号で日時計主義について説かれている内容が本日のテキスト日時計主義とは何かに収録されていますのでテキストの165ページから朗読いたします。I record numbered hours of sunshine. 我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だというのである。諸君よ、諸君の家を成長の家にしようと思われるならば、できるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出せ。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用せよ。これが秘訣だ。朗読を終わります。また、この日時計主義の生き方とは何かについて、谷口正信先生は、日時計主義とは何かの18ページから19ページに次のように説かれています。朗読いたします。暗い環境の中にあるときに、明るい方面に注意を振り向けるだけで、世の中は良くなっていくだろうか。そんな疑問を抱く読者は大いに違いない。あるいは、悪に目をつぶって生きていくことは、社会の改善に寄与しないばかりか。悪をのさばらせることになるから好ましくないと考える読者もいるだろう。しかし、成長の家では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなる、と説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、日時計主義の生活である。朗読を終わります。ここで、長女が通うピアノ教室の先生のお話をさせていただきます。長女は6歳からピアノを続けていますので、かれこれ8年になります。彼女は一度もやめたいと言ったことはなく、今ではいろんな曲に興味を持ち、小学校の卒業式、中学校での合唱コンクールでピアノ伴奏をするなど、積極的にいろいろな場面で演奏しています。また、中学校で吹奏楽部に所属し、いろんな打楽器に興味を持ち、音楽が楽しくてしょうがないようです。私は、長女が興味本位だけでなく、音楽と向き合い、音楽が好きになることができたのは、現在、娘にピアノを教えてくれているピアノ教室の先生のおかげであると思っています。妻から聞いた話では、この教室に通っているお子さんで、途中でピアノが嫌いになってやめてしまったお子さんは、 ほとんどいないそうです。娘が小学4年生になった頃からだったと思いますが、ピアノは好きだけど、他にも興味があることが出てきて、練習がおろそかになる時期がしばらく続きました。そんな時、先生にどうしたらよいか妻が相談したことがありました。その時の先生の答えは、そのようなことはよくあることです。あまり気にしなくても大丈夫です。大事なことは、音楽が楽しいと思うこと、ピアノが好きだと思えることです。続けていれば、きっと自分から練習するようになりますよ、ということでした。この話を妻から聞いたとき、先生は子供たち一人一人を心から愛してくださっていて、音楽を愛していらっしゃるのだなと思い、素晴らしい先生に出会えたことに、心の底からありがたく思いました。娘も先生からは、指導は受けるけど、叱られたことは一度もないよ。できると褒めてくれるので、レッスンがとても楽しい、と言っていたことがとても印象に残っています。今娘は、先生の指導を受けながら、よりレベルの高い曲に挑戦しています。このピアノの先生のように、子供の良いところを認めて賛嘆し、子供のやる気を引き出すようにしていくと、教育においても成果を上げることができます。これは日時計主義を教育に実践した例であると言えます。成長の家では、神様は全一元の世界を創造され、人間は皆完全円満な神の子であると教えられています。そしてその神の子の素晴らしさを、心、口、意を通して、この目で見え、耳に聞こえ、肌で感じることができる現象世界に表し出すことが人生の目的と考えるのです。心、口、意の心は、身体の心という字を、口は、口という字を、意は、意見の意という字を書き、この意は、心という意味です。成長の家では、この三つを含めて言葉と言います。そして、私たちの生きているこの世界は、心、口、意の言葉によって現れてくるのであり、言葉は現象世界という表現の舞台を作り上げていく大切な道具ですから、この言葉を正しく使うことは、幸せな人生を送るためには、極めて大切なことなのです。それゆえ、私たちは心して良い言葉を使わなくてはなりません。優しい感謝の言葉や笑顔、そして親切な行いをすれば、それが善行。善行の業は業務の業という字です。善行となり良い結果、幸せな結果として現れてきますが、人を恨んだり、騙したり、陰口を叩いたり、嫉妬したりするなど、言葉を悪用すれば、それが悪業となり、結果として不幸な運命が現れてきます。言葉は全生活を支配すると言っても過言ではありません。しかし、私たちの毎日の生活の中では、世の中の暗黒面を強調したニュースが流れていたり、自分にとって面白くない出来事が起こったりもします。ですから、言葉を明るく積極的にするためには、それ相当の練習が必要なのです。その基本練習が成長の家で皆さんに必ずお勧めしている深層観と日時計日記です。この深層観とは、成長の家で行う神と一体感を深める瞑想で、神様がお作りになられた完全円満でそのままで大調和している世界を心に描き、感ずる瞑想です。この練習を毎日行うことで、私たちの心の奥にある潜在意識に善なるものがどんどん記憶されていきます。次に日時計日記です。この日時計日記は通常の日記とは違い、毎日の生活の中での明るいことや良いことばかりを書き留める日時計主義を実践するツールです。例えば、ご主人の良いところ、お子さんの良いところ、もちろん自分の良いところなどもどんどん書き留めていきましょう。また、日々の生活の中で見かけた親切な行為、ありがたかったことや愛のある行いなどもどんどん書き留めると良いですよ。私も日々、家族全員の良いところや、感謝する出来事、感動したちょっとした出来事を、毎日美味しい料理を作ってくれてありがとう、毎日お風呂を洗ってくれてありがとう、などとノートに書き留めるようにしています。谷口正信先生は本日のテキスト、 日時計主義とは何かの104ページから、幸福に生きるためにはどうすればよいかということについて、アメリカの時事週刊誌タイムに紹介されていた最新の心理学の研究に言及しながら説明されています。一部省略しながら朗読いたします。さらに、こういう研究結果を実生活に生かして幸福に生きるためにはどうすればいいか、その方法についてもいろいろ書いてあります。それによると、グラティチュードジャーナルとか、グラティチュードエクササイズが大切だというのです。グラティチュードとは感謝という意味で、ジャーナルとは日記です。また、エクササイズは練習です。だからこれを訳すと、感謝日記であり、感謝の練習ですね。感謝することが幸福感の増進になるということで、こういう話はどこかで聞いたことがありますよね。我々がもう随分昔から提唱し、実践している考え方と全く同じなのです。人の美点を見つけて、それを記すことが幸福生活の出発であり、幸福感の増大になる。そして、さらに幸福を広げるためには、Performing Acts of Altruism とあります。これを訳すと、親切業の実践ということです。こうなると、心理学なのか宗教なのかわからなくなってきますが、そういうことが幸福生活の実現にとても有効であるということが分かってきているわけです。朗読を終わります。人生の明るい面、感謝すべき点を見つけ、それを言葉によって褒めたたえる日時計主義の生き方をすることで幸福感が増大するということが心理学の実験によって実証されたということはとても素晴らしいことだと思います。この放送をお聞きの皆様も、今日お会いする方々を神の子として礼拝し、身近に起こる様々な良いことを、嬉しいこと、明るいこと、楽しいことに目を向けて、素晴らしい一日を過ごして参りましょう。時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。